Suzuki。
ということで柳瀬隆編も最終回となっちゃったんですけど、
そうですね、
なんかもう僕感動しっぱなしなんですけどずっと、
ね
えねえ、やばい
めっちゃ好き俺も、
うん、
こんな好きかねなんか
やばいよね、
やばい、
アンパンマンのことも大好きだもんね、
ね、
この話を通じて
通じてね、
僕らが今言語化ができているこの感動はもしかして子供たちがただ単に言語化できてないだけで僕も感動してるかもしれないですね、
わ
あ、わかんないですけどね、
じゃあもう僕らが遅れてるかもしれないですね子供たちよりなるほど、ね、ということで最終回なんですけども、
はい、
え、バイキンマンの話ですか。
そうですね、もうアンパンマンを語る上でもう避けて通れない存在ですよね、
うん、
アンパンマンの愛すべき弱さっていう魅力をですね引き出してるのがバイキンマンなんですよ、
はいはいはい、
もうアンパンマン世界におけるイーロンマスクですよね。
どういうこと。
機械とかめっちゃ作ってるし。
いやマジでそれ俺昔から思ってたけど、
は
い、あ、恐ろしい天才だよねバイキンマン
は、ね、あの機械を作ってる意味もあるんだよ後で言うけど。
あ、そうなんです
か。そういうのも
全部意味付けされている。
好き、
はい、何
ね。でね、こう柳瀬隆はね、なんかバイキンマンをすごいベタ褒めしてるんですよ。も
う
アンパンマンが成功したのはバイキンマンの功績が大きいというふうに言い切ってるんですよね、はい、それぐらいやっぱねすごく重要なキャラクターなんですよ。で実際さ、アンパンマン以上にバイキンマンが好きな子供もなんか多いじゃないですか。
いや、わかる、
ね、うんうん、憎めないしさ、
うんうん、
ね、子供は誰でも本当はみんな悪いことをしてみたい気持ちに沿ったなんかキャラクターかなと思いますね、
うんうんうん、
なんかルールから外れたことをちょっとやってみたいとかさ、こう優等生よりも不良に憧れる、まあ、気持ちなのかもしれないんですけれども、
うん、
なんかそういう子供の気持ちをくすぐってくれるのがなんかバイキンマンかなと思いますよね、
うん、
ね、そういう悪いいたずらとかどんどんやったりするじゃないですかバイキンマンって、
うんうんうん、
でバイキンマンの誕生ですよね、
うん、
実はねバイキンマンはミュージカルから誕生してます。
へー、
はい、アンパンマンの絵本の出版から少し経ってからミュージカル化しようっていう話が持ち上がったんですよ。だからアンパンマンでアニメよりも先にミュージカルがあったんですね。
へー。
はい。で、このミュージカルがね、アンパンマンをブラッシュアップする実験の場になったんです。
うん、
本と違って観客の反応をリアルタイムで確かめられるじゃないですか。
確かに。
こういうなんか実験の場としてすごく機能したんですね。
うんうんうん、
で、はい、ユーザーミュージカルをやりますと。
うん、
でも何かが足りなかったんですよね。
うん、
で、柳瀬隆はここでハッと気づく。個性のある悪役がいないんだと。
うん、
ここで初めて気づくんですよね。
はい、
ほら、絵を描いてても光が当たる部分を際立たせるために影をしっかりとか描いたりとかするんですね、
うん、
だからアンパンマンという正義を引き立たせるためにやはり悪という存在を登場させる必要があるんじゃないかというふうに彼は考えます、うんうん、
はいはい、
うん、でいろいろ考えているうちにバイキンが頭に浮かんできたんですね。
なるほど。
アンパンマンは食べ物だから、
うん、
食べ物の敵ってもうバイキンだよねって、
うんうん、
じゃあバイキンマンにしようというふうに思ったんです、
うんうん、
で
直球だ、
ね、うん、でこれもね実は彼の体験があって戦前さ田辺製薬で仕事してましたよね、
はいはい、
この時にバイキンをキャラ化した経験があったんです。
製薬会社で。
製薬会社で。
へ
え、はい、でまあその時はその今のバイキンマンみたいに黒いハエをベースにしたものじゃなかったんですけれども、う
ん、か黒いハエなんだ。
あれハエな。
今のバイキンマンね、ハエ、バイキンじゃないんですよ、ハエです。
知らんかった
黒いハエをベースにして歯をむき出しにして笑っている感じのデザインなんですよね、
はい、はいはいはい。
でバイキンマンだってほら背中に羽がついてるじゃん。
本当や、あれハエの羽やったんや、
う
ん、
そう。
へえ。
でね、バイキンマンがミュージカルのステージに登場すると話がぐっと引き締まったんです、
はいはい
はい、でアンパンマン VS バイキンマンっていうパターンがこの時に生まれたんですね、
うん、
これは今も引き継がれてますよね、
はいはい、
うん、まあ、実際は本当の意味で、まあ、VS じゃないんですけれども、
うん、
まあ、一旦ちょっと後で説明しますね、
うん、
はい。でバイキンマンの決め台詞ありますよね。
はあ、ひふうへほうでしょ。
さすが樋口さん、
うん、でもみんな知ってます
もん。もう欲しいところでもう打ち込んできます
いやいや、もうこれもみんな全員できるから、
はい、これもねミュージカルで決まったんですね。
へ
え。バイキンマンがはひふへほうって笑うと特に子供たちがすごい受けてくれたんですね。で試しにガキグゲゴーとかさラリルレローとか叫ばせてみたんだけれども全然受けてくれなかった。
え、なんでだろうね。
ガキグゲゴー確かにちょっと言いたくないですもんね、うん、マーミムーメモーダメよね。
これ不思議だな、なんでだろう。
ハヒフーヘホー、ほんとや、ハヒフーヘホーが一番いいもん、
笑い声っぽいよね。
あ、それもあるの。
あ、そうかも。
から始まるんですよ。
なんかその辺の音感っつうのかな、やっぱ柳瀬隆もさ、ほら曲とか作詞したりとかしてて、音楽とかも好きだからさ、
そっか、
なんかその辺のなんかこういろんなセンスがマージされてここに執着したんだよね。
それすごいね。なんかアンパンマンも語感いいもんね。
アンパンマン、
アンパンマン、バイキンマンもいいもんね。
バイキンマン、
カレーパンマンはちょっと悪いもんね。
カレーパンマン
食パンマン、
食パンマン、
だから子供のお客さんとの生のやり取りからやがてアニメにつながるキャラクターのイメージが固まっていったんですよ。で、あとアンパンマンの設定もこのミュージカルで変更されたんですね、ほら元々ミュージカルやってる時も子供たちに一番受けたのがアンパンマンが頭をかじらせるところだったんですよね。なんかこうそれがなんかハイライトみたいで、
あれはセンセーショナルなんだ。
うん、そうそうそう、やっぱ子供たちがわーって大きなさ歓声が上がるっていう風に彼は本に書いてて、でそのかじられたアンパンマンは頭を大きくへこませたままでいると、でとても受けたんだけれども、やっぱ子供にはショックが大きいよねっていう指摘が相変わらずあったんですよね。やっぱもしかしてちょっとねカニバリズム的な残酷さがあったのかなと思ったんですけれども、その後に頭をかじらせるのではなくてね、頭の部分をアンパンマンが自分でちぎって食べなさいっていう風に渡す設定にしたんですね。
いいね、
はい、これもミュージカルの中で変更していきました、はい、
だからここで設定を大きく変えるんじゃなくて演出を変えただけにしたっていうのが、
あ、そっか、
こだわりがあるっすね。
なるほどね。あ、そういう視点なかったわ。でこの柳瀬隆はさ、ステージのパフォーマンスもずっと大事にしてきたんです。で便利屋時代にさ、歌手のステージを構成したりとか演出したりとか司会をしてるんですよね。だからここでショービジネスの基本を下積みの時代にもう学んだんですよ、現場で。まず目の前のお客さんを何としても喜ばせるところ、でお客様の喜びの拍手が自分の喜びになるという経験をしてきたんですよ、ほらだからさ、今もさアンパンマンってさ、アニメとか絵本だけじゃなくてステージパフォーマンスを、ステージパフォーマンスをめっちゃ大事にするじゃん。
ある、ね、
これはね多分ここから来てると思う。
アンパンマンショーや。
ああ。
俺だって福岡あるじゃないですか、アンパンマンミュージアム。
ミュージアム、
はい、やっぱ行って見ましたもん、アンパンマンショー、
僕も付き合いで見に行ったことあります、はい、あそこのね、
ショーやってんだ、
その中ショーやってる、ショーやってる、でなんか焼きたてのパンも食べれますからね、あそこめっちゃうまいんですよ。
そうそうそう、
めちゃくちゃクオリティ高いパンが食えますからね。でここでね、ちょっと本筋に戻るとね、
はい、
アンパンマンとバイキンマンの関係性ですよ、バイキンマンって何なのかっていう話をしていきますね。
ここ気になるのが、
はい、もちろん単なる正義 VS 悪ではないですね、アンパンマンとバイキンマンの関係性は柳瀬隆の中では共生なんです、共生きなんですよね。でいつも戦ってる、喧嘩してる、なんか暴力の応酬のように見えるが実は違うんですよ、彼らの関係性っていうのは善と悪、光と影、陰と陽なんですよね。この世界観をアンパンマンとバイキンマンの関係性を通じて表現してるんです。善があるから悪がある、陰があるから陽がある、光があるから影がある、善と悪が戦いながらも実は相互依存の関係にあるんですね。この世界観がベースなんです。
これは非常にあれだね、
東洋思想だよ、
ね、対極図やん、
めちゃくちゃ東洋思想的だよね。あの老荘思想とか仏教哲学っぽいよね。
そう、
この全てが相互依存関係にあるんだっていう考え方だ
ね。そうで、もう少し解像度を上げるとね、金とパンの関係性ですよね、はい、まず金とパンの関係性の一つとして対立するっていうのはありますよね。金はパンを腐らす、食べられなくする、で食べられない状態になるとアンパンマンは元気をなくすじゃないですか、でも一方で金とパンは互いに依存してるんですよね。
本当だ、
はい、
金で作られてる。
そうなんです、イースト菌とかね、酵母菌とかね、パンはさ、そう、菌がないと作れないんですよ、そもそも。で菌も食べ物がないと繁殖できないわけですよね。だから金とパンは敵だけれど味方、味方だけれど敵っていう共生関係にあるわけです。
なるほど、
なるほど、はい、
でアニメの中でさ、バイキンマンもアンパンマンもお互い戦うんだけれども、徹底的に相手を殺すことはしないじゃないですか。
そうね、
相手が死なないように戦ってるんですよね、それは柳瀬隆からすれば、でアンパンマンはバイキンマンがいたずらした時に止めているだけで、アンパンチは絶対バイキンマンを殺さないんですよ、でバイキンマンも死ぬんじゃなくて自分の家に逃げ帰ってるだけなんですよね、でバイキンマンも同じで、とどめだっつってさ、アンパンマンを 攻撃するんだけれども、はいはい、アンパンマンで死なないんですよ、
うんうん、
でしかもバイキンマンでさ、アンパンマンがマジでピンチな時に助けに行くこともあるんですよね。
なんかあった気がする。
ありますよね。
あった気がする。
それってバイキンマンは自分のために助けに行ってるんです。
はい、
自分のライバルとして必要な存在だからアンパンマンを助けようっていう風に自然の体が動いたっていう話ですね、ということなんですね。
へー、確かに。だから仲良く喧嘩してんすね、
うん、そうなんですよ ね、 、はい、ね、アンパンマンとバイキンマンの戦いって永遠に続く戦いであって、まあ、戦いを通じてお互いを生かし合ってるということでもあるんですね。でこれは我々人間にも言えると柳瀬隆は言っています。人間は薬で菌を退治する。でもバイ菌は完全には死なない。新型ができてまた人間に感染する。人間はまた戦う。じゃあ菌が絶滅すればいいかというとダメなんですよね。まず人間の体内におびただしい数の菌が生きてますよね。発酵食品とかもお酒とかもワクチンとかも菌とかで作られてますよね。菌が全滅すると人間も死にますよね。こういう関係性は見落としてはいけないんじゃないのという話です。
すごいな、はい、確かに。だってもう僕らは普通に知ってますけど、アンパンの敵が菌って、
うん、
普通やったら何か違う食品持ってきますもんね、
うん、
普通に考えたら。だってそれ以外のキャラクターってやっぱり何かの食べ物をモチーフにしてるじゃないですか。
そうですね、
天丼も食パンも、はい、悪役だけ菌って、
うん、
って今言われてあっと思った、うん、なんか、うん、そういう意図があった
な。でこれを通じて柳瀬隆が伝えたかったこと、
うん、
この世界は善と悪が共に存在していると、
うん、
でそのバランスがうまく取られている状態が人間にとっても社会にとってもベターな状態、ベストじゃなく、ベストじゃないですよ、ベターな状態ですと、はい、善ないし悪がもう一歩を全て殺すような、全てが善全てが悪っていう状態は不健全であり、むしろ危険であると。例えば国同士の戦争ですよね、
うん、
もうあいつが気に食わないからやっつけてしまえというのではまたもう戦争になってしまって、もう戦争が永遠に続くわけですよね、
うん、
嫌な相手でも何とかして折り合いをつけて一緒に生きていくことを考えなければならないというのが彼の考えている世界観です、う
ん、は
い。で人間の心もそうですよね。人間の心は善と悪が同時に存在します。誰しもいい心と悪い心を同時に持っています。悪人といえども全部真っ黒の悪人はいないし、善人と言われてる人たちにも悪い魂はあると、
うん、
みんなそうだよねって。ただその分量によって違いがあるし、まあ、バランスとって善の部分が悪をこう制圧するような状態が実は一番理想ですよねと、
うんうんうん
うん、で純度 100% の善も良くないし、純度 100% の悪ももちろん良くないと、まあ、そういったものっていうのは、例えばさ、これ僕の言葉なんですけれども、まあ、非寛容とかさ、排除とかさ、なんかさ、全体主義とかに容易につながるっていう発想ですよね。
なるほどね、
はい、
うん、
でちなみにさ、この柳瀬隆のこの哲学がもうそのまま表現されたキャラクターがいるんですよね、
う
ん、それがロールパンナですよ。
ほうほう、
はい、アンパンマンの世界でまあ最強クラスの戦闘力を持っているキャラで、まあ僕も好きなんですけれども、まあロールパンナってさ、もうデザインからしてさ、設定からして善と悪の2つの心を同時に持ってるんですよね。でこの2つの心が時々スイッチするんですよ。
そんなキャラやったっけ。
そんなキャラです。はい、善悪逆転の宿命を背負った最強のキャラなんですよ。
はあ、
ね、こういう哲学をバイキンマンとの関係性で表現してるんですよね。はい、
すごいね。
だからその二項対立でアンパンマンを作ってるわけじゃないんですよね、
うんうん、
なんかこう二項対立ではなくて、いやむしろ現実世界っていうのは二項対立の間のグレーゾーンが実は最も現実に近いレアルなんじゃないかなというふうに彼は考えたんだと思いますよ、
はいはい
はいはい、必ずしもどっちが善でどっちが悪っていうわけじゃないじゃないですか、
はいはい、
でもその中間のグレーのところを解像度を上げてみるっていうのが、まあ、もしそれをね、そのスタンスを、まあ、人文学的なスタンスだとすると、うん、僕は柳瀬隆は結構人文学的なセンスが発揮されたんじゃないかなというふうに思いますよね。なんか分かりやすい線引きはしてないです。
なるほどね、うん、いやー、まあ僕ぐらいじゃないですか、 100% 善な人間ってね。だからそのちょっと悪を入れないと、まあ、
全く分かってないん
それちょっと柳瀬先生の前で言ってほしいです
ねすいません、ちょっと 悪入れていきます。すいません。
そうですね、はい、はい、まあ、こういうことをね、多分柳瀬隆は作品を通じてね伝えようとしたと。だからこそ柳瀬隆の作品っていうのは嘘っぽくないリアリティがあるっていうふうに言われたりするんですね。そこに大人も聞かれるんではないかっていう考察がありますよ。
なるほど、はい、リアリティなんやろうな、
ね、善と悪がきっぱり分かれた完全懲悪の物語はやっぱり柳瀬隆にとっては、まあ、インチキ臭いんですよね、どこが。 綺麗事だけでは世の中はそういうものじゃないし、完全懲悪とかさ、リアルな世界ではさ、そう簡単にはできないじゃないですか。だからそれがやっぱ彼には、まあそういう話を書いても意味ないなっていうふうに思ったんでしょうね。思ったし、戦争を経験されてさ、たくさん苦労も味わってさ、もう家族とか友人の出会いと別れもたくさん経験してきたわけですよ。だから現実の厳しさをもうすごくよく分かってらっしゃるんですね。でその上で理想を語っている。だから説得力があるというふうに思いますよね。
いやロールパンナちゃんにそんな意味があったとはね。
いやすごい。でなんかやっぱり僕がそれを伝えたいってなったら、それを言いそうですもん。
あ、それだけを。
だから今説明したいのは、いや実は現実って残酷なんですよっていう物語を作りそうですもん。でもそうじゃなくて、あのなんかやっぱね、フィクションの中に説教臭くなく、なんか入ってるっていうのが
それすごいよね。確かに
このバランスだって別に言ってないですもん、
うん、確かに嘘臭いとは思ったことないもんね、
それがなんか70過ぎのおじいちゃんが 3,4 歳の子供向けに書いてるっていう、
すごいね。
どういうことだと思うもん
で、中間にロトンダたちがみんな分かってなかった
でしょ。分かってない。
この構図
全部おもろいよね。
全部おもろい、
ね、
なるほど。
そうこのねメルヘンですよね、アンパンマンって登場人物みんな妖精という設定なんですけれども、なんかメルヘンでもさ、空想だけじゃなくてそこに社会がどんなものであるかっていう実感がもう描き込まれてる。現実の残酷さとか人間の醜さを踏まえた上で語られる希望とか人間の善なんですよね、アンパンマンって。だからこそ多分子供たちがなんか直感的にそこをもしかして何か反応したんじゃないかなと勝手に想像しますけど、わかんないです。
わかんないですよね。
なんなんだろうね。
へえ、いやーなんかね、本当メルヘン。
メルヘンですよ。でちなみにね、はい、ちょっとこう豆知識、バイキンマンの豆知識、ちょっと紹介しますね。面白かったからちょっと紹介しますね。なぜいろんな武器とか機械とか作れるのか。あれはね、変異なんだよね。
変異。
金の変異なんだよ。菌って例えば人間の体を襲って、で免疫によって撃退されると、でもさ次から次へと菌って、
コロナがまさにそうだったよね。
そうそうそう、まあ、ウイルスとか菌とかさ変異が登場してまた人間を襲っていくじゃん、だからこの戦いって永遠に続いていくんですよね。で様々に菌とかウイルスが変異して人間を襲ってくるっていう現象をバイキンマンがバラエティで富んだ機械をどんどん作ることで表現してるんです
。すげえ。
そうなんだ。
そう
マジで
面白くない？
すごい、
はい、そういう意味があったんだ。
そういう意味がある。でバイキンマンはさ一生懸命機械を作るじゃん、徹夜して作ってるんですよね、だから目がね、
その描写もよくあるね。そう
だから、
ね、
バイキンマンの目って白じゃないんですよ、ピンク色なんです。
ちょっと見ていいですか？そうだっけ、
薄いピンク色なんですよバイキンマンの目って。
あ本当だ、本当ちょっと赤い。
それはねバイキンマンの執念を表してるんです。
バイキンマン一生懸命生きてんすね。かわいいこいつ、ずっと笑ってるし、なんか、マジかわいいやんバイキンマン、もうたまらん、なんか。
そうなんですよ、
好き。
普通にさ見たらさ、バイキンマンはさ悪でさヴィランでさ、なんか排除されるべき存在なんだけれども、このアンパンマン以上にね人気を獲得してるっていう現象を作り出してるっていうのは、これはねどういうことだって思うよね。
でも色もね、なんか黒と紫でね、華やかな色ではないですけどね、は
い。でいつもねドキンちゃんからケチョンケチョン言われてさ、
ドキンちゃんは何なのあれ。
ドキンちゃんはね、性格はねお母さんなんだよね、実母、
柳瀬隆の実母。
そう実母。でなんかこう本によっては そこにこの妻のノブさんのなんか気質もなんかミックスされてるっていう風に書いてます。モデルがいるんです。
マジ人生やん。
人生です彼の。
柳瀬隆の人生なんやろ。アンパンマン。すげえ。
でなんかあと食パンマンとかさ、バタコさんとかさ、いろいろ主要キャラいるじゃん。あれもね、あの映画化撮ってんだよね。あのキャラ設定は風と共に去りぬ。そう、風と共に去りぬっていう映画あるじゃないですか。でいろんなこう登場人物があって、この登場人物の性格はこのキャラにしようっていう風に彼らやってるんですよね。
見てきたもんが全部入ってるんや。
っていうのがバイキンマンの話ですね。はい、
めっちゃ好きになったわバイキンマン俺。今日で
そんなバイキンマンね、まあでもいいね。
うん、でここでねちょっと柳瀬隆の話に戻ると、後期高齢者ですよ。
ですよね。
もうね、
この時点でね、
そうアンパンマンのおかげでバチバチ忙しくなるんですよ。
あ、
でまさか70歳を過ぎてからアンパンマンブームが起きてさ、もう朝から晩まで流行作家のように机にしがみついて仕事をするようなことは全く想定してなかったと。
ね、
うん、彼が例え話で言ってるのはマラソンレースで一番後ろをチンタラ走っていたら、まあ完走できればいいかリタイアだけはしないでおこうっていうふうに思ってたら、うん、気がついてるとさ顔見知りの仲間たちがさみんな寿命で亡くなって自分一人だけが先頭に走ってたというそんな感覚だったみたい。
なるほどね、
でもうきついんですよね。もうでもこうなったらやけくそだっていう風に開き直ってこう開き直りの気持ちでアンパンマンをずっと書いてた。そう
やっぱだから書きたかったんやな。
書きたかった、
うん、
でもねやっぱりね結構健康が相当やばい状態で実はアンパンマンがテレビアニメになってからね実は柳瀬隆の体って病気の詰め合わせセットみたいになってたんですよね。彼は自分で自分のことをなんかね10病人っていう風に呼んでて10ってあの数字の10ね、もう10以上のなんか病名がカルテに書かれてるからだから自分は10病人だっていう風に自称してるんですね、
はいはいはい、
どんな病気なのか、うん、まず心筋梗塞で心臓の手術をしてます。ペースメーカー入ってるんですよね。
あ、そうなんや。
はい、膵臓炎で腹部を手術、緑内障白内障で目の手術、腎臓結石ヘルニアで腎臓がんにもなってるんですよね。でなんか左の腎臓を摘出してるんですよ。でその後も移転を繰り返して10回以上手術を受けてると。で胆のうも腸も切ってる、糖尿病、耳も遠くなってるっていうそんな状態。
もう体中
実は
マジでボロボロじゃん。
とアンパンマンがさキラキラみたいな感じで世に出てきた時にこんな状態だったんです
よ。
はい、
でも長生きされたよね。
長生きされた、はい、
90何歳まで
ね。で急に具合が悪くなってさ救急搬送を繰り返してさ何度も実は死にかけてるんですよね。で死にかけながら病床の上でもうアンパンマンを描いてたんです。はい、でなんかさその病院の常連になってるんですよね、
はい、
で病院で働いている看護師さんたちがさまたこうアンパンマンの先生が来たよっていう風に喜んでくれるんですよね。
いや嬉しいよ
そうそう、で柳瀬隆が退院するときは看護師たちがさエレベーターのところに来てさまた来てくださいねってなんて柳瀬先生に言うんだって、いやまた来てたまるかもう二度と来ないよみたいな柳瀬先生
病院やから、ね、
そう柳瀬先生は言うだけれども結局さまた病院に運び込まれて、顔なじみの看護師があいらっしゃいという風にまた笑ってくるみたいな、なんかそういったやり取りがあったみたいなな
んか行きつけの居酒屋みたいにな
ってで年を取って、まあ、欲もなくなったみたい、うん、だから収入がもう10倍になっても全然生活は変わらなかったそうですね、はい、全然浮かれることもなくてノブさんからさお小遣いをもらいながら質素な暮らしをしてたと。で自家用車もなくてジーパンを履いて都営新宿線に乗ってたそうです
いいねそういうのもいいねなんか。
で彼が言うには若くして成功しなくてよかったと、もし若いうちに成功していたら欲にまみれてくだらないものにお金を浪費したに違いないというふうに自分で言ってますね。
はい、まあ別にくだらないものにお金浪費してもいいんですけどね、
はい、まあまあまあ、でもね人生だから
ね、
まあまあまあ、
うん、でも彼はちゃんとお金を使ってるんですよね。それは何かというと彼はねアイドル活動を始めるんです。
え、
分かんないですよね、意味分かんないですよね。
え
オイドル活動なんですけれども、オイたるアイドルつってオイドル活動をなんか自分でやり始めるんですよね。
えこれこの話有名な話
だ、なんか有名ですよ。
へ、
業界では
全然知らん、は
い、でもなんかテレビにすごく出るようになられましたね。
そうそうそう
そうでしたっけ、
うん、なんかね血が騒いだって言ってる。
よくテレビで見てた
よ。なんかいろいろやってみたいっていうのがもともとほら便利屋時代からいろいろあったじゃないですか、うん、でなんかそのストッパーがなんか外れたみたいでいろ、うん、んなことをやるんですよね。歌手をやってみたりリサイタル開いたりとかさ、タップダンスに挑戦したりとか、うん、オーケストラを指揮したりとか、漫才もやってます、CD デビューもしてますとか、もういろんなことをはちゃめちゃにやっているもうスーパー元気なおじいちゃんになってるんですね、で特に話題になったのがパーティーなんですよね、うんうんうん、もうホテルの会場を貸し切ってド派手なパーティーをやりまくる、パリピになるんですよ、
パリピ、
はい、で主役は自分、断るごとになんかパーティーを企画するんですよね、うん、なんか出版記念だとか受賞記念とかさ、はいはいはい、退院記念とかもやったりするんですよ、
はいはい、
でパーティーは柳瀬隆のフルプロデュース、 構成演出舞台美術司会ポスターとかあと曲とかも全部自分がやるんですよね。
うわ昔撮った金塚そう全部できるもんだって。
であパーティー会場にさアンパンマンのキャラクターのアドバルーンを飛ばしてこう会場にレールを引いてその SL マンをね走らせたりとかさいろいろやってたんですよね、うん、でド派手な服をさ自分も着てバラをさ胸に刺して自分で作った曲を歌ったり踊ったりするとかさ、うん、なんか手のひらを太陽にってさ、うん、生きているから歌うんだってあるじゃないですか、うん、もうそれを字で言ってるんですよ、うん、
本当や。
でマジックも好きだったからさ、うん、なんかマジックショーやりてえなっつって、うん、でそのパーティーでさマジックショーとかもやるんですよね。退院のお祝いパーティーをやったんだって、うん、で自分は病人の格好をして他のステージの出演者にはさ看護師のコスプレをさせるんですよ。で病床に自分が寝そべって幽体離脱マジックをやったりして
軽くブラック入ってますなんかこう
俺それ爆笑するなみたいなそういうの大好き
よ。ウケるな、
うんうん、でまた復活みたいなさ、うん、そういう演出とかも全部自分で考えてやるんですよね。でこのパーティー費用全部自腹、参加者は全員無料招待お土産付きの大盤振る舞いなんですよね、うん、でいつでも大盛況なんですよね。とにかく盛り上がったみたい、
うん、そう面白いな、うん、
そう羽目を外していくんですね。
もう楽しいことやりたいんでしょうね。
そう、うんまあ、こういうことをやりながら体調も崩しながらねこう病院を通いながらアンパンマンを描き続けたわけです。
はい、
はい、で74歳の時にですね、うん、大きな悲しい出来事が起こります、うん、これがねノブさんとの死別なんですね。
妻ね
妻はい。でアンパンマンの絵本がヒットしてテレビアニメの放送ももう決まってさもういいこと続きなんですよ。でめちゃくちゃ仕事が舞い込んできてもう忙しくなったんですね、うんうん、なんかこの時に小学館の幼児向けの雑誌にアンパンマンの連載も始まったんですよ、うん、ちなみにこの雑誌に実はドラえもんも連載されてたんですね。だからもうやっとドラえもんと同じステージに立てたっていうことですよね。で天皇陛下からも勲章を授与されると
すごいね。
柳瀬夫婦が一緒に園遊会に招待されて、うん、天皇皇后両陛下と面会したんですよ。そこで柳瀬隆がね受けを取るんですよね、うん、アンパンマンの服を着て出席するつもりでしたがやめましたっつって両陛下に言ったら爆笑してくれたし
いいね。
天皇皇后両陛下から笑いを取った人っていう。
いいね。
そう。で仕事は順風満帆だったが内心では複雑だった、うん、なぜなら妻のノブさんが癌の闘病中だったんです。乳癌で余命3ヶ月。ただまあ長生きしてね、まあ、6年間の闘病生活を経て亡くなったんです、うん、柳瀬隆が74歳の時、うんまあ、40年以上連れ添ってきたかけがえのないパートなんですよ。もう本当新聞社からさスタートしてさもうずっと一緒だったわけですよね、はいはいはい、もう本当めちゃくちゃ後悔するんですよ。もうどうしてもっと早く病院に連れて行かなかったのかと、うんうん、で生きる気力も失ってさもう体重も10キロぐらい落ちてさもう柳瀬隆がみるみる痩せたんですよね、うん、でもう睡眠薬とかもう飲んでもう無理やり寝るみたいな、うんまあ、そんな日々だったんですよ。で日常生活もさ全てノブさん頼りだったんですよ。だから服がどこにあるのかもわからなかったし自分の収入がどんな状態になってるのかも全然わからなかった。
へ
え、うん、そうずっと仕事にかかりっきりだからね、はい、ただ仕事は忙しいからさもうそしらの顔で人に会って猛烈に仕事をしてたんですよね。そうそんな状態だった。
子供は
いない。
あ、そうなんですね。
いないんです。でそんな柳瀬隆をね励ましてくれた存在がいたんです、アンパンマン。
わあ、もう自分の子供みたいな。
そう、子供がいなかった。そう、まさに自分の子供だったんですよね。もう本の中でもそういう風に書いてます。
へ、
アンパンマンを書いているとねちゃんと生きていかねば向こうに行った時に妻に合わせる顔がないという風に考えるようになったんです。
へ、
はい、でアンパンマンのおかげで元気に生きて張り切って仕事をすることができたという風に彼は本の中で書いてますよね。
うわー、もう子育ての感覚っすわ。
そうね、うん、人生何があってもこれで終わりなんてことはないというふうに思えるようになったというふうに言ってますよね。で妻にもさ先立たれたしさもう子供もいないからさもう持ってるお金はどんどんどんどん使っちゃおうと、
うん、
ふうにやったのがアンパンマンミュージアム、うん、アンパンマンショップ、
はいはい、自費で作ってんの。
そう、かなり自費で出してるよね、
はいはいはい
はい、自分の子供じゃないですかアンパンマンって、うんうん、もう自分の子供が一番喜ぶことをやりたいと、
うん、そういうことか。
そう、はい、でその夢が叶って1996年に柳瀬隆記念館アンパンマンミュージアムが高知県 三河市でオープンしました。まあ、自分の故郷ですよね。うんうん、でオープン当初から大勢の人が訪れてきて、まあ、年間目標10万人だったんですけれども、うん、49日目で達成してしまったと。
年間目標を2ヶ月足らずで。
そう。でこれによって何が起きるかというと、ますます柳瀬隆が忙しくなってしまうと。
いやまあ嬉しいんだけどね嬉しいんだけどね、
馬車馬のように親を働かせるアンパンマンなんですよね
そう、親としては嬉しいけどね。
ですよね、はいはい、こういうこともやりつつ年を取っていくんですけれども、まあ、最後にね、彼はね人生の最後にある大きな出来事を経験するんですよ。東日本大震災、2011年、はい、90代に突入するんですね柳瀬隆は。さすがに引退したいと思ってたっぽい、
もうね動きがちだしね、
もう年も取ったしさ、疲れたから引退したいと。で周りのスタッフにね、いつ死ぬかわからないから楽にさせてよっていうふうにいつも言ってたみたいですね、でしかもね天涯孤独だしてさ、家族もいないしさ、妻もいないしさ、もう同級生とかさ仲間とかもみんなもう旅立ってしまってさ、もう自分一人なんですよね。手塚治虫も藤子 F 不二雄もさ、横山光輝もさ、石森章太郎さんもさ、みんなもう個人になってたと、うん、でそんな折震災が起きるんですよね。彼が92歳の時、亡くなる2年前ですかね。
直前だ。
直前でもうほんとなんだこれっていう風にやっぱショックを受けて呆然とするばかりだったと。ところが大震災が起きてからね、現地のあるラジオ番組でアンパンマンのマーチを流してくださいっていう風なリクエストが寄せられたんですよね、番組に、多分被災された方から。もしかこれがねなんかね大反響を呼んだんですよ。で被災された子どもたちがラジオに合わせて大コーラスを始めたりとか、なんかショックを受けて笑わなくなった子どもたちがまた笑顔で歌ったりとかさ、それを見た大人たちもね涙をこぼして感動したっていうことが起きたんですね、でそれからラジオ局は連日このアンパンマンのマーチを流してたんですよ。で興奮と感動の声がまあ SNS 上で溢れてたっていうことが起きて、このことを聞いた柳瀬隆さんは生涯現役でやろうというふうに決意したそうです。
はい、めちゃめちゃパワーもらってますやん、はい、子供たちに。
そう、被災地の人たちのために自分ができることはまだまだあるのではないかというふうに考えるようになったんですね。そうか、僕にできることは心に傷を負った子供たちを元気づけ励ますことなんだというふうに思って、働き続けることを決めます。
いやこれ逆ですよね、励まされてますよね。なんか
で最後の気力を振り絞って、もうアンパンマンと人生最後の大仕事に取り掛かるんですよ。で彼はねアンパンマンのポスターまず1枚作ります。ちょっとここ台本に貼ってるんですけれども、朝日とも夕日とも撮れる太陽によって真っ赤に照らされた空を飛ぶアンパンマンの姿なんですよね。でここにこう斜めにさ大きく入れられているフレーズがアンパンマンのマーチの一節なんですよ。ああアンパンマン優しい君は行け、みんなの夢守るためですよね。
はい、見てます見てます、めちゃめちゃシンプルなポスターですよ ね。
でこのポスターをね、激励のポスターを被災地に送ったりとかチャリティーコンサートを始めるんですよ、で実際柳瀬隆さんも被災地のステージに立ったりとかしてるんですよね。で病院でもさ、こうショックで笑わなかった子供がアンパンマンのポスターを見てさ笑顔を取り戻すとかさ、それを見たお母さんが泣き出すとか、そういったことが起きてるんですよ。でね、僕が心を打ったエピソードが、これね、このポスターが陸上自衛隊にも届けられたんですね。ほら被災者を救助するために全国各地に集まっていた隊員たちってもうものすごいストレスの中で頑張ってたんですよ。でその中である自衛隊員の人はこのポスターを見たんですね。めっちゃ疲れてる時に、ああアンパンマン優しい君は行け、みんなの夢守るためっていうフレーズが目に飛び込んできたんですよね。頑張ろうって思った、お前が頑張らなかったら誰が頑張るんだっていう風なメッセージをそのこの隊員はね感じたそうです。そう、
自分やと。
で被災地のね、女の子からも手紙が柳瀬隆に届くんですよね。私は怖くない、アンパンマンが助けに来てくれるからという手紙が柳瀬隆に届くんですよ。で柳瀬隆は思ったんですよね、小さい子供たちにとってはアンパンマンは実在してるんですよ、でそういう声を聞いてしまったら作者としてそれに値することをしなくちゃいけないというふうに思ったんですね。僕が思うに柳瀬隆がアンパンマンなんです。
なるほど。
もうボロボロになりながらはさ、生きることに対して前向きに させてくれるような力を誰かに与え続けてたんですね、うん、これが彼の人生の最後の仕事だったんです。
だから重病人って言ってたぐらい体ボロボロで、うんね、
はい、
言ったらもう頭かじられてる状態って言ってもいいかもしれないですよね、
うん、そうですよね、
その状態でも。なるほど、
はい、で亡くなっていますね、うん、享年94歳で、柳瀬隆はね、自分の本の中でアンパンマンに感謝してるんですよ、うん、こんな年まで面白く楽しく生きてきて、日陰の名もない雑草のような人間なのに小さな花を咲かせることができたアンパンマンに深く感謝したい、あなたに会えてよかった、面白い人生をありがとう、というふうに言ってるんですよ、
うん
うん、というのが柳瀬隆とアンパンマンの話でしたね。
今の言葉は本当に子供に言ってもいいぐらいのセリフですもんね、うん、
ですね、うん、はい、
本当にただのキャラと思ってなかったんでしょうね、はい、
ですね、うん、うん、で最後にね、彼の言葉を一つ紹介しますね、
うん、
言葉とあとね、彼の仕事の向き合い方についてちょっと紹介しますね、
はいはい、
まず彼の仕事の向き合い方について、まあ、こういうことが書いてます。僕は天才に比べれば才能の薄い人間だった。それでも続けていたらなんとかなった。それはなんでかというと、運をつかむことができたから。運をつかむということはどういうことかというと、仕事がなくても自分がやり続けることだということなんだと。はい。例えば僕は漫画を描いてると。で、仕事がもらえなくても絶えず描き続けていなくちゃいけないんです。そうしないと運は巡ってこない。やめてしまえばそこで終わりなんですよね。自分がやってないとダメなんです。どんな状況になってもやり続ける。仕事がなくても自分はそれをやり続ける。で、頼まれた仕事じゃないから好きなようにやれると。そうすると何かしら運というものはやってくるんです。その時初めてパッと運をつかめる。っていう言葉を残してますね。まあそうだなと思った、
うん、説得力がすごいですね。ここまでずっと聞いた後にこれ言われたら、
そう、
ね、いやなんか正直ね、こういうことっていっぱい言われてると思うんですよね。
いっぱい言われてる、自己啓発の本で。
ここまで聞いて柳瀬隆がこれ言ってるってやばいですね、
うんうん、
なんかだってね、いつでもやめれたから、アンパンマン書くことを、
うん、食っていけてたからね、
うん、うん、
でもう一つね、彼の生き様についての言葉もありますね、
はい、
これがアンパンマンのマーチですよね、
はい、
はい、何のために生まれて何をして生きるのか答えられないって、そんなのは嫌だとありますよね、うん、もうめっちゃ重い問いかけですよね、めっちゃ重い問いかけだし、このフレーズって常に柳瀬隆の人生のテーマでもあったんですよね、
うん、
彼が人生をかけて追い求めたテーマなんですよ、
うん、
で一人の人間の生き様がここで歌われてるわけなんですね、僕は思うに、うん、
なるほど、
はい、お父さんとお母さんの別れだったりとか、青年時代の苦しみとか孤独とか、あと戦争であったりとか、大切だった弟の理不尽な死とか、あと漫画家として目が出ないとかさ、人生の方向性が定まらないとか、こういうことがね、全部絡まってこういう歌ができたのかと思うとさ、ぐっときますよね、もう、うん、常に何をして生きるのかっていうのを自分に問い続けてきた人生が柳瀬隆の人生だったんです。
うん、
そしてね、この実はアンパンマンの映画にまさに何のために生まれて何をして生きるのかっていう問いをテーマにした作品があるんです。
あ、
命の星通りっていうアニメがあるんですよね。アニメ映画が2006年に公開されてます、
うん、
この映画の中で何のために生まれて何をして生きるのかっていう問いに対する柳瀬隆の答えらしきものが実は描かれてるんですよ。で、人を助ける理由について作中でね、アンパンマンは実は答えてるんですよね。困っている人を助けた時、心が温かくなって、その時分かったんだ、僕が何のために生まれてきたのか、何をして生きていくのか、何が僕の幸せなのかっていうのが、というアンパンマンのセリフが実は語られているんですよ。それでね、しかもまあこの映画僕も見たんだけど今回、
うん
うん、やばかった、
やばい。
なので、何がやばいかっていうと、アンパンマンが死ぬんだよ。アンパンマンが命をかけてね、救うんですよ、あるキャラを。で、おそらくね、あらゆるアンパンマン作品の中でアンパンマンの死がはっきりと描写されてる、多分唯一の作品なんじゃないかと思いますよね。もうね、なんかね、ネタバレしないですけど、不可逆な死が描かれるんです、アンパンマンの。で、そこからまた、うわ、すげえ展開が起きる。これ、子供の映画みたいな展開が起きるんですよね。もうぜひ、もし興味がある方はですね、見てみてください。うん、柳瀬隆の真髄がここに現れていると僕は感じましたね、
うん、
はい、
はあ、なるほど、
はい、 ていうのが、はい、今回のシリーズです。
ちょっとすごかったマジで、うん、すごかったっすわ。ちょっと一旦で行きましょうか。
はい、行きましょう。
お疲れ様でした、はい、ありがとうございました。
はい、はい、
お疲れ様でした。
はい、
これめっちゃなんかもう心がグワングワン言ってるんですよ。
いや、めっちゃいい話だったね。
なんやろうこれ、うん、
マジで、
まあ、アンパンマンと柳瀬隆の生き様
素晴らしかった
な。こういう話だったんだな。僕も勉強してて、うわって思いました、う
ん、日本にさすげえヒーローいたなって
、ね、
今更気づいたね、
うん、気づかなかったっすね。
気づかなかったっすね。
なんだったら忘れてた。
ヒーローとかがいる感覚ないもんね。なんかそのスパイダーマンとかバットマンみたいなのがいないと思ってたから僕。
日本の中で、ね、
まあ、仮面ライダーとかウルトラマンとか、
ね、
あれはあれで僕素晴らしいと思いますけど、
うん、
アンパンマンすごいね、
うん、
すごいな。なんか思想というか
思想すごいよね。
哲学の
哲学すごいよね、
はい、埋め込まれ方がやばい、
うん、やばいね。単なるあんこじゃないんですよね、思ったんですけど、
単なるあんこじゃなかった、
単なるあんこじゃなかった。
いやいやいや全然違うわ。単なるあんこじゃないですけど、うん、実際どうでしたね、ヤンヤさん勉強して。
いやーなんかね、いろいろ言葉にしがたい感情はあるけれども、うん、まあその柳瀬隆さんのこうことにフォーカスして言うと、なんかねカーネル・サンダースと同じやっぱ遅咲きじゃん、
ケンタッキーのね、
うん、そうそうケンタッキーの、はい、遅咲きゆえのなんつうかさ深み
わかる
とか、自由でありながらなんかすっげえ地にが足がついてるなんかリアリストみたいなところが僕はすごく面白かったなと思った、
ね、
なんか世の中を舐めてないっていう感じ。
あ、
世の中を舐めてないし子供を舐めてないし仕事を舐めてない、でも自分の好きを貫き通すってい う、
うん、
僕もそうありたいなと思いつつも、うん、何ができるんだろうなっていうふうに考えてますね。
それあるな。いや何か何回も言ったかもしれないですけど、何か途中で子供向けの作品というかものを本気で作り続けるってどんな感覚なのかなと思うんですよ。
そうか、どんなんだろうね。
自分の今の年で楽しいと思う作品とはやっぱりちょっと違うと思うんですよね。だから書いてるのがもう60、70とかだと思うんですけど、
はい、
でも舐めてないし本気でメッセージを、
舐めないのすごい大事ですよね子供、
うん、そう、うん、込めつつもちゃんと子供が見て喜ぶものを作ってるっていうのがこのバランス感覚というか、う
作っててメッセージも込めて、
うん、すごいっすよね、うん、
しかもさアンパンマンの世界の設定もさやっぱ当時ではさ斬新じゃん。アンパンが空を飛ぶとかさ、アンパンマンがヒーローになるとかさ、
そうだよね、なんか今やさ、まあ、もうちっちゃい頃からあったから当たり前なんだけど、まあちょっと意味不明だよね。
意味不明なん
だ。それだけ聞いたら完全に意味が不明だよね、うん、
だから一番新しい何もないことをまだ出てきてないことを晩年になってからやり始めるっていう、
はい、
うん、
顔がなんとかマンってだったからチェーンソーマンも生まれてないかもしれないですねアンパンマンが。
なるほどね。
どうなんでしょうね。
なるほどね。
顔がなんかのマン、
インスパイアあるんです
か、インスパイアされたんかな。
いやわかんないですけど、いやなんかもう感動ポイントめちゃくちゃあったな。だからその遅咲きっていうのもそうですし、うんうん、そのもうマーケットに一切こう左右されずに好きだけを突き詰めて成功したっていうのも僕からするとたまんないし、
たまんなかったっすね。
そこもやばいな、うん、
反対されてたとかはめちゃくちゃ良かったっすね。
めちゃくちゃいい、うん、でやっぱり僕はあのそんな中救ってくれた人みたいなのがやっぱたまんないですね、
うん、辻さんね、
辻社長、
そう、
あとそのあれ編集者でしたっけ、あの子供がね、
うん、
そう保育園か幼稚園か通ってて、うんうん、それ見て
若手のね、
若手の
編集者が個人のあれで通したやつね、
うん、
でずっとそばであなたはいけるって言い続けた
ノブさんね、
ノブ
妻ね、
奥さん、
あと手塚先生もね、
あ、そう、そう
ね、いきなり抜てきしてね、自信を与えてくれた、
ポケットマネーで作っていいよっつってアニメを、
もう漫画かっていう、なんか
漫画化されてないのかな柳瀬隆。
まあでもドラマ化される
そうドラマ化されるよ、うん、
ちょっとこうね伏線があるし、
うん、
なんかこの人の人生自体が一個の作品っていう感覚がしたっていうのがまずありますよね、うん、
ね
え、あとなんかちょっと面白いなと思ったのが最初に作った手のひらを太陽に、うん、でみんな友達なんだって言ってるじゃないですか、
はい、
アンパンマンは愛と勇気しか友達じゃないって言ってるんですか、ここでなんか代表になる2つの歌の歌詞が一 曲目はみんな友達って言った後に、はい、2曲目は愛と勇気だけしかいないっていうのも、
どういうことなんだろう。
おそらく多分なんか友達の定義というかなんていうか、
まあ、矛盾してないと思いますけどね。みんな友達と思ってるから愛と勇気だけを友達にしてやるみたいな話なんでしょうね。
うん、あさっきの話。そっか、ね、うん、そういうふうに考えられるのか。
ここちょっと面白いなと思いましたね。こんな代表な2曲の中で友達っていうワードを両方使っていて、真逆のこととも取れるようなこと言ってるけど矛盾してないみたいな。
なるほど。
このちょっと面白いなと思いました、
うん、聞きたかったな本人から直接、
ギリギリ話せたのに話せなかったよね。
そうなんだな、
うん、
ね、生きてる間が被ってたのに、うん、
なんか普通になんかアンパンマンショップに出かけて行って子供たちにサインとか書いてあげてたみたい
な。30年間ぐらい被ってたのにな、生きてる時間が、
うんうん、ね、うん、ちょっと知らなかったですね、うん、こんなやばい人だとは思ってなかったし、まあ、あとやっぱこのアンパンマンがなぜか人気があるっていうのが、うんうん、まあ、なぜかっていろんな理由はありますけど、はい、なんかもうね、念がこもってるみたいなことかもしんないなって、なんか
確かに、しかもその念は大人たちが言語化できないっていう、
ね、そうそうそうそう、もう柳瀬隆が込めた念がなんかもうあるみたいなことかもしんないなとすら思ったぐらい、いろいろ感じるものがありましたね、僕、っていうのが僕の感想でした、
はい、
深井さん、なんかどうですか、ありますか、感じたこと。
う
ん、
そうですね、まあ、僕もすごい自分も勉強する前からすごい良さそうだなと思ってて、
はい、そもそも柳瀬隆さんのこの一生みたいなものはなんとなく知ってたの？
あ、まあ、軽くその本の超速読だけやったんで、でも僕結局時間なくて 100% ヤンヤンに任せきりで、今日僕も初めて聞いたんですけど、思った以上に素晴らしかったっすね。ヤンヤンのまとめ方がうまいってのもあるけど、
ありがとう。
本当に思った以上に僕も感動しましたし、さっき言ったみたいに、これで生まれ育ってるはずなんだよね、自分の世代って。もう本当最初期メンバーだと思う、メンバーというか最初期の世代だと思うんだけど、
確かにね、
そう、これで生まれ育ってた本当の哲学がここにあったんだっていうのが、なんか30年後に判明するとかもエモいし、深く知ってるやつの裏が分かるみたいなのがまず
確かに、
すげえエモいし、あとはこの年になって思うけど、まあ、僕バットマンもスパイダーマンも好きなんですけど、アイアンマンあんまり好きじゃないですけど、なぜかそれよりもさらにこれぐらいの年になってくると、アンパンマンの方が好きだもんね、今
もうね、
この瞬間 ね、
なんかね、
この話聞いて
そうだ、
バットマンより、
はい、
いや、もうなんならアンパンマンの方がかっこいいもん。
かっこいいですよね、
今、それがすげえ、そんなこと起こるんだって思って
柳瀬隆がさ、かっこ悪いヒーローを作ろうとしたけどね
そうだよね、アンパンマンの方がバットマンよりかっこいい人が来るんだみたいな、
なんかね、
っていうのが面白いっすね。
かっこ悪いことがかっこいいみたいなね、
いやめちゃくちゃいいっすね。
いやよかった、
なんか最初ちょっと元気なかったんで僕も、
なんか食中毒です。
食中毒もそうです
昼間歩けてなかった
マジで救急車案件かと思った。
ずっとさっきからゲロ吐きそうなんですけど、ギリギリでこう今収録参加してるのもあるけど、年始からあんまりいいニュースないじゃないですか、2024年ってね、僕も年末ぐらいからちょっと体調も崩した上に、あんまりいいニュースない上に食中毒になってるんで、あんま元気なくてちょっと暗い気分だったんですけど、いや本当おかげさまで元気出ましたよ。
あ、よかった
本当。
だってもうきつそうだったもんね、さっきもなんかもう救急車かなと思ったもん
いや本当ね、
愛と勇気だけでこのスタジオに来てるからね。
いやね、もうギリギリ
本当に
愛と勇気
ちょっと愛あんまないかもしれないけど勇気はあると思う、いや本当ね、すごい思いましたね。聞いてよかった俺も、
勉強してよかった、
素敵な人だった、
ね、
ドラマも楽しみですよ ね、
ね、
楽しみこれ、
なんかね、妻のノブさんが主人公なのかな。
そうなんだ、
ノブさん目線なんや。
確かネット記事で
ゲゲゲの女房と同じ構成
だ。あ、そう
か
も。
あれももろゲゲゲの女房も俺すげえ好きだったからさ。
あ、見てない。
あれすごい面白いよ。だからいや良かったっすね。なんか冒頭も言いましたけど、この世代
水木しげるさんもそうですし、まだちょっと勉強してないんで分かんないですけど、僕の勘が言ってるのはピジョンの社長とワコールの社長もすごそうなんですよ。ここら辺のなんかシリーズみたいなのは放送するかどうか分かんないけど、ちょっと自分も勉強したいなって改めて思いましたね。なんか元気でそうすごい。あとはなんか何週間もあって今の世代、僕の世代のすごいヒントになりそうだなと思ってて、僕たちが今生きてるこの時代ってさ、この時代だけ切り取るとちょっと暗いじゃん日本が。今
なるほど
ね、はい、なんか絶望感とか政治への不信感とか経済への絶望感とかいろんなものが漂ってるじゃないですか。でも彼らが生きてた時代ってもっと圧倒的に絶望なわけじゃないですか。
あ、そうだよ ね、
でそこからああいう愛のある作品とかを生んでるわけじゃないですか。なんかそういうアナロジーも僕の中で勇気になりますね。
なんかいろいろ例えば価値観がバコッと変わる、状況が変わるみたいなところも、この時終戦っていう、まあ、戦争が終わるという超でっかいビッグイベントがあったけど、今なんとなく徐々にブワッて変わってきてる感覚はありますもんね。あん時ほどなんか分かりやすくバチッとはないけど、
そうですね、直近で言うとこの世代の人たちを参考にするとすごいんじゃねえかなと今僕は直感で感じてるんですよね。この柳瀬さんとか、水木しげるさんも僕の中ですごい偉人なんですけど、心に来るもんがあるね。よかったです。
よかった。
知れてよかったです。
はい。いやなんかなんやろな。アンパンマンなんか大人になってまた違う見方してね、新しい価値を 見出すみたいなものって多分他にもいっぱいあるだろうから、アンパンマン以外にも、なんかそれも思いました。
ありがとう。
ありがとうございました。
勉強できて、自分も
本当にもうなんかヤンパンマン、すいませんすいません、ついもうなんかもう見た目がもうアンパンマンに見えてきて、
フォルムはちょっと近い、
ちょっともう丸い顔でね。
そんな愛はないんだな。勇気もないんだ。
子供に好かれるよね。
子供にはね、ビジュアルでね好かれるから。
いやいや、丸いものが好きなのかな子供。
そう。そうかもしれないですね。意外とヤンヤンさんにヒントがあるかもしれないということで。
はい。
なんなんこの締め。ということでございましたね。はい。いや素晴らしいシリーズありがとうございました。ヤンヤンさんお疲れ様でした。はい、ということで、世界の歴史キュレーションプログラム古典ラジオは毎週月曜日と木曜日にお送りしております。以上古典ラジオでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。